始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業や独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
この観点があったかというお便りが届きましたので、ご紹介します。
お願いします。
MA 後しばらく経ってからなら自由の変化等もあるので一定当たり前のことだと思うが、直後にその事業が失敗して終了し、経営者も売った後はろくに働かずにすぐ辞めるといった、いわゆる売り逃げのようなケースをよく見かけます。気まずくないのか、またそれによるレピテーションリスクはどんなものなのかが気になりました。批判の意図ではなく、自分も将来あり得ると思っての質問です、とのことです。
なるほど、M&A の話ですね。
M&A
M&A された後、経営陣がまあロックスポ働かず、いつの間にか気づいたら辞めてるじゃないかと。
辞めてたり、
それはまあその気まずくないのかと。
ね、高く売ったけどすぐ失敗しました。
すごいいいじゃん、盛り上がりそうなテーマですね。
いや、これはですね、ぶっちゃけそのね、はい、どうなんでしょう、はい、
経験者として
しし、いやいやいや、違う、別にそんなことないですよ。やめてくださいよ。別にだってね。いやい
やいや、違うんですよ。いや、もう、もはやもう10年以上前のことなので、例えば楽天のケースだとですね、別に僕は売り逃げだと全く思ってないですが。
思ってないですよ。思ってない。この人も思ってないですよ。違う違う、そういうんじゃないんですよ。多分、そういうこと。
いやいや、でもね、これ、経験したから分かることっていうのがめっちゃあるんですよ、ぶっちゃけ。
はい。
で、まあ、端的に言うと、やっぱり外には言えない内部事情みたいなのが当然たくさんあってですね。
まあ絶対
そうです。外からそう見えてるだけっていうケースが大半だと思います。
うん。
なんかその悪意があって、こう、やめてやるって、すごい御社のために頑張りますって言っといて、その騙した感じで、やめて、まあ、買った会社が怒ってるみたいな、まあ、怒ってるケースはたくさんあると思うんですけど、
うんうん、
別にそのやる、なんだろう、その意図的にそういうちょっと詐欺的な感じのその売り逃げみたいなことは意外と特に大きいディールだとあんまないんじゃないかなっていうのが正直僕は思っています。特になんかそのわかんない、その3000万とかだったら別だと思うんだけど、その何十億円っていうディールの場合はまあめったに多分ないと思う。さすがにそれをやるにはハイステークすぎるという気がしますと。
まあそれはそうです
よね。っていうのがすごい端的に言った。で、じゃあどういうこう外から伺い知れないその固有の事情があるのかっていうのの、うん、ちょっとサンプルを話しますね。これはまあ僕自身に起こった話と、はい、まあリアルな身近な人たちに起こったのをちょっと混ぜて話しますが、はい、例えばまずその大前提としてこう M&A のディールをするときは必ずじゃないな。ロックアップっていうのが、条項がつくことが多いです。
まあそうですよね。
やっぱりその、このね、すぐいなくなっちゃうっていうリスクを、買収側も当然考慮するので、うんうん、まあ、やめちゃダメだよとか、やめたら、例えば、買収金額のうち、一定程度は払わないよとか、っていう、
うんうん、
条項をつけて、まあ、それを防ごうとしますと。
そうですね。
で、ただまあそれ、これだから結婚する前からこう離婚した後の話をするみたいな感じの条項なんですけれども、当然ディールしようっていうタイミングにおいてはですね、もちろんそのなんでしょうね、法務的なというかビジネスリスクとしてはカバーされているものの、当然みんななんかそのポジティブな気持ちでいるので、
はい、
なんかそのなんでしょう、それが別に発動しないとは思ってないと思いますけど、どっちかというと一緒にこういうことやっていこうよっていう方向で盛り上がってるケースがやっぱすごい多い、ね。
まあそりゃそうですよね。はい。
その後、実際やってみるじゃないですか、そのプランに従って。
はい。
で、当然事業なのでいろんなことが起こりますと。それはその組織的な理由もあれば、ビジネス的な、例えば市場環境とか、システム的な話とか、まあいろんな角度でいろんなことが起こって、るんですけど、その際にその単独の会社である状況と違う 要因としてはやっぱりその買収されした会社のなんかそのいわゆるこう政治的なこう挙動というかポリティクスっていうのが加わってくるっていうのがやっぱり一番なんかこう違うし、まあ、外部から見えない力学としてこう立ち現れてきますと。
それは絶対ありますよね。
で、例えば典型的に何が起こるかっていうと、買おうって言い出した人が社内における、うん、こう勢力をこう失う。
あ、
で、その対抗勢力が勢いを増して、まあ、ある種その言い出しっぺの人のこう荒探しとして、
うんうん、
その事業をやり玉にあげるっていうのがなんかめっちゃよく起こります。
うわ、
まあ、なんだろう、そうやりやすいですよねそれは。
まあそうですよね、それよくありそうですよね、はい、けどねそんなこと事前に予見できないし。
いや、まあ、予見はできるんですけど、ね、つまりそのなんだろう、それ予見は当然できて、というのは一番やっぱり、全員のインセンティブがそっちを向いているので、その仮にね、その買った人が、あれを失った場合ですね、その、勢力を失った場合は、必ず、ほぼ確実にそれが、そのムーブメントが起こると。つまり、なぜかっていうと、買収された側の経営者は当然社内に政治力ないじゃないですか。
そうですよね。
戸様っていうか、戸様なんで、
うん。
で、そもそも政治力を持ちたいと思ってるケースも、どちらかというと少ないと思いますと。つまり、その会社で、次期、社長になろうとは思ってないケースの方が圧倒的に多いわけじゃないですか、
うんうんうん、
でも次期会社に思なろう次期社長にその買収した会社のね次期だ、僕で言うと楽天の社長になろう次期社長になろうと思ってない限りにおいてはやっぱり社内の政治的な力って弱いわけですよ。だからそう思ってる人がと戦ってるわけなので、その社内政治っていうのは、うんうん、社内政治っていうのは常に自分は次期社長になるっていうのが最終ゴールなわけなので、こう極論をするとですね、もちろんそれの、はい、まあ、それの尻馬に乗っかっていい思いをしようっていうのも含めて言うと、まあ、自分の勢力が次のこう政権を担うっていうのが究極ゴールなんで、そう思ってない時点でめっちゃ弱いんですよね、
うんうんうん、
でそう思ってない人がすごい多いんで、そうすると、まあ、その人をやり玉に上げても別にあんまり誰も傷つかないんですよ、その言い出しっぺの人以外は。
うんうん、
なので、で、そうすると、こう、何が起こるかというと、こう、事業を回してる側から言うと何が起こるかっていうと、やっぱあんまりなんかその、社内の理解とか協力が得られなくなるっていうのが起きますと。
嫌ですね。
で、そうする、で、その時のその、買われた側のモチベーションとしては、
うん、
まあ別にそのね、オーナー、あなたっていうかその会社が、買った側の会社がもうオーナーなので、まあ、別にそれ君がそうしたければそうしたらっていうのが、まあ、究極的にはそうじゃないですか。だってそのね、うん、あなたのものなんで、その別にあなたがサボタージュしたければどうぞしてくださいっていう話です。でその中でももちろんね、結構多数の経営者がやっぱりそうは言っても思い出あったり、あとね、あの社員を抱えてるので、
うん、
まあ、実際ね、そのこれも自分の経験でも、まあ、いやだったら潰すけどみたいなことを言われるわけですよ、事業をね。
あ、その上の人っていうか、その親、なんか。
で、別に、まあ、それは、潰すのは、そのね、極論言えば、それあなたの事業なんで、いや、勝手に、
まあね、
ね、潰す権利はあなたにありますよって話なんだけど、でも、そうするとさ、うん、その、一緒に働いてきた仲間がさ、行き場を失ってしまうじゃないですか。
まあ、本当ですよね。
それは、その、やっぱ、スタンスとしては、いやいや、それはやめてくださいよと。こういうふうにやったら良くなるじゃないですか。うん、っていうのが、まあ、多分、まともな、こう、リアクション。
確かに。
ですけど、まあでもなんかそれをやるモチベーションってやっぱすごい低いですよね。その責任感でしかないんで、もはや。
確かに。
責任感とか思い入れでしかなくて、別にそのアップサイドがあるわけでもないし、そのね、やっぱ極論自分のものじゃないっていうのがあるんで、そこでなんか例えば MBO に動くとかっていう会社もたまにありますよね。だからそういう、まあそういうのがあって、まあお互い、まあ、僕はもう、その買った側もモチベーションないし、なんかその、売った側もモチベーションないんだったら別にじゃあまた僕自分でやりますけどみたいな感じになって前向きをしたり、でもちろんそこの、ね、価格で揉めたりしてこう大変なことが起こるわけなんですけれども、うんうん、まあまあそういうのよくありますよねっていう話 でやっぱその事情はまあまあかっこよくもないんで、やっぱ終わったという人はすごい少ないと思います。そういう経緯があったんだよっていう、
まあそうですよね。 なんか。
まあ言ってもしょうがないじゃないですか、だってその。
うん。まあせいぜいね、すごく仲のいい人には、なんか話したとしても、そんなね、わざわざノートとかに顛末を書いて公開するような人はいないだろうし。
まあたまにいるかもしれないけど、まあ、やっても意味ないし、まあね、さっき言ったように、結局そうする権利はさ、買った側にあるわけなんで、まあそれも込みで売ったでしょって話なんで。
まあしょうがないですからね。うん、
まあだからそれは、まあだから僕としては、その、売却した側の経営陣も、まあそれはその、ね、リスクとして、そういうシナリオとしては起こりうるっていうことは、まあ、当然織り込み済みなわけなので、もちろんその望ましくはないけれども、うん、まあそれはまあそれとしてこう甘んじて受け入れるべきなこう一シナリオなんじゃないかなっていうふうに思う話ではありますけどね。
いやーでもこれまあだからその意図的にそういうふうに、うーん、何でしょうね、もうこの事業例えばきついわやりたくないわとか多分あんまりうまくいかないなとぶっちゃけ思ってて、ただすごくうまく整えてなるべく高く売ってもうダメになったりやめたりすること前提で意図的にやっているようなことってあるんですかね。
まあちょっとすごい意地悪な言い方をすると、うん、なんかそれは経営者として正しいムーブなのではないかっていう見方もできるじゃないですか。
例えば、
よくあるのがその上場してですよ、でその TOB を受けますよね、
うん、うんうん、
その敵対的買収を受けますよね。でその時の経営陣がやんなきゃいけないことっていうのはもちろんその、ね、詐欺をしてはいけないんですけれども、うん、一番高い一番高く価値を感じてくれる、オファーを受け入れるっていうのがやその、まあ、責務ですよね経営者の、
うんうん、
でことを考えると当然そのスタートアップも、まあ、その VC とか株主がいるとかっていうことを考えるとそれが正しいムーブであると。でそれはそのじゃあなんでその価値を本当に買い手がオファーしたのかっていうのは、まあ、正直その、ね、知ったことじゃないじゃないですか。
うん、そうですよね。
すごくその今の TOB のケースで言うと、
うんうん、
その TOB のビダーがオファーしてきて、もちろんね そのたまにねその事業をちゃんとこう閉鎖しないで継続してくれるとか従業員のリストラをしないとかなんかいろいろそう条項がついてる。でそれも総合的に考慮に入れて、まあ、一番いい買い手を探すっていうことが、まあ、実際には行われているケースが多いと思うので、ちょっとその 極論というかそれ単純化して言ってますけれども、ただまあ別にその、うん、ね、その会社にどのぐらいの価値を感じるかっていう、そのどうしてそのアドビがフィグマに20ビリオンの価値を感じているのかっていうのは別にフィグマ側からしたら知ったことじゃないっていうか、それはその、うん、アドビがそう思ってんだったら、まあ、そうなんじゃないのっていう話。まあ、結局このディールは、いろんな理由があったの、まあ、主に規制の理由で、ブレイクしてしまいましたけれども、まあ、それを、その、受け入れるのも、受け入れないのも、その、経営陣が、どちらの方がベストオファーと思うかっていうのに依存しているので、逆に言えば、その、なんだろう、
うん。
売るっていうことは、イコール、経営陣が思うよりも買い手の方が高く価値をつけているっていうことに他ならないじゃないですか、極論すると、
うん、それはそうですよね、はい、
逆に言うと常に全ての M&A は経営陣はそのこの事業にはそんな価値がないのに高く売ったったって思ってるっていう見方をしても別に間違ってはないですよね。
まあ確かにね、それがだって実価値よりも低い値段だって思ってたら売らないわけですからね。
そうなんですよ、
うん、
だからまあ当たり前じゃないっていう説もある。
うん、いや本当そうですよね。
うん、まあ なんだろうその結果が出たことに対してこう圧倒自衛的になんか批判する方が簡単じゃないですか。
いや本当そうなんですよね。
逆にそのなんか割安で例えばね、その Google が YouTube を買ったとか Facebook が Instagram を買ったっていうのって逆にそのね、YouTube の経営者とか、Instagram の経営者からする、に対して批判をするとすれば、いや、めっちゃ安売りして何やってんねんって話になるじゃないですか。うん、いや本当ですよね。でも、結局ね、そっちの方向の批判ってやっぱ基本的になんだろう、その、あんまりされないというか。
まあまあまあ。
ね、そう、でも本当は対象であるべきですよね、その、常にリスクがあるので、マンドに対して。
だからやっぱね、その、損した人よりも得したように見える人に、やっぱそういうふうにね、皆さん興味を、持ちがち っていうことなんだろうな。まあだからつまりあれですよね。まずこの質問者さんの質問としては、まあ問い1、気まずくないのかっていうのは、まあ気まずくないってことですね。そもそも何ですか。だってそもそも
まあそれは人によると思いますけどね。まあ、そのでどっちのケースもあると思います。例えばね、インスタグラムのファウンダーたちはフェイスブックに言ったことを後悔しているって公言しているので。
ああ。
どっちもあると思いますね。そのうまくいかなくて気まずいってケースもあるし、うまくいって気まずいっていうケースもあると思います。すでにやっぱり判断なので、判断に対してはどっちの見方もできるじゃないですか。その、人生のとある時点での判断がこう正しかったのかどうかっていうことについて、どっちの立場も取り得るので、まあだから気まずくは別にないと思いますけど、なんかその判断を今やったら別の判断をするかどうかっていう意味で言うと、別の判断をする。後から考えると別の判断の方が良かったねって思うということはあり得るんじゃないかなと思います。
まあね、後からだったらね、いろいろ思うことはできるということで、で、なんかそれによるレピュテーションリスクはどんなものなのかっていうふうに書いてるんですけど、これについては、悪意があったとか、詐欺っぽいムーブだった場合以外は別にレピュテーションリスクもないっていう話ですかね。
これはいやあると思いますね。これはやっぱ買い手側の要するに大企業の人たちがその経営者をどう見るのか、ということは当然もし次もまた M&A する場合当然考慮に入ると思うので。実際レピテーションリスクがあるとは思う。レピテーションリスクっていうか、その過去売却したけれどもその会社がうまくいかず、で本人もなんか最善を尽くさなかったように周りから見えているということによるディスカウントは当然あり得ると思います。それも正直その売却するということに付随する結果として経営者が受け入れている、まあそれ暗黙的に受け入れている要素の一つであると思うので、買収がうまくいかなかったら、売却した経営者のレピュテーションが特に大企業の買収買い手側のコミュニティにおいて低下するリスクはあると思います、が、特にその、まあ、いわゆるこうちゃんと賢いというかちゃんと考えている買い手であったり、まあ、そのアドバイザリーの投資銀行だったりっていうところは当然その今このポッドキャストで話したようなことも理解しているので、きちんと話せば説明可能な経緯であれば、まあ、実際じゃあやめたみたいなことにはあんまなんないのかなと思います。逆にそのあんまりこう、M&A とか、詳しくないこう現場に詳しくない人とか、まあ、ちょっとその下まあ簡単に言うと下っ端の人とかは、まあ、勘違いしてとんでもない経営者だって思ってる可能性があると思うので、まあ、そういう人たちは、まあ、なんかその敵に回るっていうリスクは当然あると思います。まあ、それがなんか関係あるのかって、その経営者の人生において関係あるのかっていうと、なんかあんまない気がしますけれども、
確かに。
よく思わない人は当然たくさんいるというのが、まあ、なんか、まあ、ある種その有名税みたいな感じだと思うので、まあ、それは、何でしょう、まあ気にしても仕方ないっていうか、まあ嫌なら売却するなって話かなと思います。まあこれちなみに別に上場したところで起こるんで、それするならじゃあ VC から調達するなって話になるし、まあ、極論言うとそのじゃあ経営するなって話になるんで、まあね、家に閉じこもってれば安全ですよねっていうのが極論になっちゃうんで、まあ別に、
ね、社会に出たらね一定程度、
気にしてもしょうがないんじゃないのっていう、まだ相対的な、その、ごめんなさい、質問者の意図に立ち返ると、まあ、レピュテーションリスクがどのようなものかっていう、どの程度のものかっていうことに関しては、まあ、相対的にはなんかその経営者起業することで経営者が抱える数あるリスクの中で相対的にそんなに大きくはないんじゃないかなと個人的には思います。
なるほど。
上場企業の CEO をやる方がはるかにそのレピュテーションリスクのダウンサイドは大きいと思いますし、
まあこの、この質問者さんの意図を汲み取るとですね、 この人はおそらくそれでこう気まずい思いをしたり、周りからなんか言われたり、レピュテーションを下げたりしたくないってことだと思うんですけど、
まあ、その誰にどう思ってもらいたいかっていうのは完全にその個人の価値観の問題なので、
うん、
まあ、例えば何年いたっていうことが大事だって思うんだったらたくさんいたらいいと思うし、
うんうん、
な結果を出すっていうのが大事だって思うんだったら結果が出るまでやったらいいと思うし、なんかそんな特に書いてもモチベーションを失ってる事業にはさっさと見切りをつけて別な事業を始めた方が世の中のためになるって思ってるんだったらそれをやればいいと思うんですよね。だからなんだろう、別にそもそも他人の視点に最適化する必要は全くないんじゃないかと思いますけど、どうでしょう。
いや本当にその通りですね。いやもう全てにおいてそうで、うん、うん、
まあだからあとはなんだ、今の舞さんの気持ちを汲み取ると、はい、体制によりますよねっていう自分の。
うん、まあそうなんですよね。なんか結構、まあ、私はこの質問者さんがどんな人かわからないけど、こういうことを気にしちゃう気持ちはわかっちゃう方ではあるので、まあ、どれくらいそういうことを気にする人かっていうのはね、個人差もあるから、その今陽さんが言った通りだなとはめっちゃ思います。
まあ、そんなこと言っといて最後に自慢すると、マウンティングをすると、
おすごい、
我々が楽天がもう11年前に買収した僕らのプロダクトは11年後も未だにアクティブなサービスなんで、
いやそれめっちゃすごいですよね。
まあ僕はこの話とは、まあそれはその楽天でありその後を引き継いでくれたメンバーの貢献によるものですけれども、はい、まあ、ありがたいことにそういうケースもあるよっていうことで、その場合は別にね一切気まずくはないですね。
いやそれが理想ですね。
そう、でも逆にまあ そのちょっとこれを材料にそのシミュレーションしてみると、でも別にそれってもはや僕の貢献度はゼロ、0% じゃないですか、そのもう10年も経ってたら。だから なんだろう、それはただの運っていうか、たまたまそうなってるっていうなだけな気がしますけどね。自分が卒業した後に自分の高校が甲子園で優勝しましたみたいな。
なるほど。
のと一緒で、別にいや、お前の存在はもう無関係でしょっていう話なんで、まあなんか、だからどうこうってことはないし、それ、まあそれを逆転させると、なんだろう、別にうまくいかなくても、まあね、それ自分、その経営し、ね、やっぱりスタートアップって経営者と一体的に見られがちだし、まあ当然そういう部分はあると思うんですけど、なんか例えば自分が犬を飼ってて、
うん、
で誰かがその犬を飼いたいって言って、でも別に飼い主が欲しいわけじゃないんで、
うん、
その飼い主も一緒に飼っちゃったけど、飼い主はそのうちいらなくなって別に犬が欲しいだけなんだよっていう、
めちゃめちゃカオスね、
話だと思いますけどね。事業の買う側も別に事業の経営そんなにエモく捉えてる人多くないと思うんで、
うん、
今の犬と犬の飼い主ぐらいのアナロジーがちょうどいいんじゃないかと思いますけど、
うんうんうん、
単純に採用と同じなので、
うん、
だから採用して合わなかった場合に入社してきた人のせいだって思う人いないじゃないですか、
うんうん、
なんていうの、そのもちろんね、そうなってほしくはないけれども、それをその人だけのせいにするっていうこともないじゃないですか。それはなんか織り込み済みっていうか、もちろんそういうリスクもあるよねって思ってやってるんで、
うんね、
だから、
うん、
最悪自分たちでもなんとかなる、まあ、あるいはそれのリスクをこう調整した上で、まあ、買収オファーを出しているっていうふうに、まあ、仮定するのが正しい気がします。
うん、
まあだからどっちにしろ買い手側にしろ経営者側にしろ、この売り逃げ批判は織り込み済みっていうことですね。あるいは売り逃げの事が実際起きるということが、まあ一定程度織り込まれているっていうふうに考えた方がいいんじゃないかなと。
いや本当そうですね。いやなんか実はね、この質問者さんからもう一個質問が来てたので、ちょっとこれはまた別の回で取り上げられたらと思います。その売った後の働き方みたいなのが来てるので、それはちょっとまた今度お願いします。はい、 お便りありがとうございました。スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。